芥川龍之介作、桃太郎。一、昔々大昔、ある深い山の奥に大きい桃の木が一本あった。大きいとだけでは言い足りないかもしれない。この桃の枝は、雲の上に広がり、この桃の根は大地の底の黄泉の国にさえ及んでいた。何でも天地開闢の頃おい、イザナギの御事は、世持つ平坂に八つの雷を退けるため、桃の実をつぶてに打ったという。その神代の桃の実は、この木の枝になっていたのである。この木は世界の夜明け以来、10,000年に一度花を開き、10,000年に一度実をつけていた。花は深紅の絹笠に黄金の房を垂らしたようである。実は、身もまた大きいのは言うを待たない。が、それよりも不思議なのは、その身は、サネのあるところに美しい赤子を一人ずつ、おのずからはらんでいたことである。昔々大昔、この木は、山谷を覆った枝に、るいるいと実をつづったまま、静かに日の光に浴していた。10,000年に一度結んだ実は、10,000年の間は地へ落ちない。しかし、ある寂しい朝、運命は1羽のヤタガラスになり、さっとその枝へ下ろしてきた。と思うともう赤身の刺した小さい実を一つついばみ、落とした。実は雲霧の立ち上る中に遥か下の谷川へ落ちた。谷川はもちろん峰々の間に白い水けぶりをなびかせながら人間のいる国へ流れていたのである。この赤子をはらんだ実は深い山の奥を離れた後、どういう人の手に拾われたか。それは今更話すまでもあるまい。谷川の末にはおばあさんが一人。日本中の子供の知っている通り、芝刈りに行ったおじいさんの着物か何かを洗っていたのである。二、桃から生まれた桃太郎は鬼ヶ島の征伐を思い立った。思い立ったわけはなぜかというと、彼はおじいさんやおばあさんのように山だの川だの畑だのへ仕事に出るのが嫌だったせいである。その話を聞いた老人夫婦は、内心このわんぱく者に愛想を尽かしていた時だったから、一刻も早く追い出したさに、旗とか太刀とか陣羽織とか、出陣の支度に入用のものは、言うなり次第に持たせることにした。のみならず途中の兵糧には、これも桃太郎の注文通り、きび団子さえこしらえてやったのである。桃太郎は意気揚々と鬼ヶ島征伐の途に登った。すると大きい野良犬が一匹、飢えた目を光らせながら、こう桃太郎へ声をかけた。桃太郎さん、桃太郎さん。お腰に下げたのは何でございます？これは日本一のきび団子だ。桃太郎は得意そうに返事をした。もちろん実際は日本一かどうか、そんなことは彼にも怪しかったのである。けれども犬はきび団子と聞くと、たちまち彼のそばへ歩み寄った。一つください。お供しましょう。 桃太郎はとっさにそろばんを取った。一つはやられぬ。半分やろう。犬はしばらく強情に、一つくださいを繰り返した。しかし桃太郎は何と言っても、半分やろうを撤回しない。こうなればあらゆる商売のように、所詮持たぬ者は持った者の意志に服従するばかりである。犬もとうとう短足しながら、きびだんごを半分もらう代わりに、桃太郎の友をすることになった。桃太郎はその後、犬のほかにも、やはりきびだんごの半分を餌食に、猿やキジを家来にした。しかし彼らは残念ながら、あまり仲のいい間柄ではない。丈夫な牙を持った犬は、育児のない猿を馬鹿にする。きびだんごの勘定に素早い猿は、もっともらしいキジを馬鹿にする。地震学などにも通じたキジは、頭の鈍い犬を馬鹿にする。こういういがみ合いを続けていたから、桃太郎は彼らを家来にした後も、一通り骨の折れることではなかった。その上猿は腹が張るとたちまち不服を唱え出した。どうもきびだんごの半分くらいでは、鬼ヶ島征伐の友をするのも考えものだと言い出したのである。すると犬は吠えたけりながら、いきなり猿を噛み殺そうとした。もしキジが止めなかったとすれば、猿はカニの仇討ちを待たず、この時もう死んでいたかもしれない。しかしキジは犬をなだめながら、猿に主従の道徳を教え、桃太郎の命に従えと言った。それでも猿は道端の木の上に犬の襲撃を避けた後だったから、容易にキジの言葉を聞き入れなかった。その猿をとうとう得心させたのは、確かに桃太郎の手腕である。桃太郎は猿を見上げたまま、日の丸の扇を使い使い、わざと冷ややかに言い放した。よしよし、では友をするな。その代わり、鬼ヶ島を征伐しても、宝物は一つも分けてやらないぞ。
欲の深い猿は丸い目をした。
宝物？鬼ヶ島には宝物があるのですか？
あるどころではない。何でも好きなものの振り出せる、打ち出の小槌という宝物さえある。
では、その打ち出の小槌から、いくつもまた打ち出の小槌を振り出せば、一度に何でも手に入るわけですね。それは耳寄りな話です。どうか私も連れて行ってください。
桃太郎はもう一度彼らを共に、鬼ヶ島征伐の道を急いだ。3。鬼ヶ島は絶海の孤島だった。が、世間の思っているように岩山ばかりだったわけではない。実は、ヤシのそびえたり、極楽鳥のさえずったりする美しい天然の楽土だった。こういう楽土に生を受けた鬼は、もちろん平和を愛していた。いや、鬼というものは、元来我々人間よりも享楽的に出来上がった種族らしい。小太りの話に出てくる鬼は、一晩中踊りを踊っている。一寸法師の話に出てくる鬼も、一心の危険を顧みず、物詣の姫君に見とれていたらしい。なるほど、大江山の酒呑童子や羅生門の茨城童子は、希代の悪人のように思われている。しかし、茨城童子などは、我々の銀座を愛するように、朱雀王子を愛するあまり、時々そっと羅生門へ姿を現したのではないであろうか。 酒呑童子も大井山の岩屋に酒ばかり飲んでいたのは確かである。その女人を奪っていったというのは、真偽はしばらく問わないにもしろ、女人自身の言うところに過ぎない。女人自身の言うところをことごとく真実と認めるのは、私はこの二十年来、こういう疑問を抱いている。あの来光や四天王はいずれも多少気違いじみた女性崇拝家ではなかったであろうか。鬼は熱帯的風景のうちに、琴を弾いたり、踊りを踊ったり、古代の詩人の歌を歌ったり、すこぶる安穏に暮らしていた。そのまた鬼の妻や娘も、旗を折ったり、酒を醸したり、蘭の花束をこしらえたり、我々人間の妻や娘と少しも変わらずに暮らしていた。ことにもう髪の白い牙の抜けた鬼の母はいつも孫の森をしながら我々人間の恐ろしさを話して聞かせなどしていたものである。
お前たちもいたずらをすると、人間の島へやってしまうよ。人間の島へやられた鬼は、あの昔の酒呑童子のようにきっと殺されてしまうのだからね。え？人間というものかい？人間というものは、角の生えない生白い顔や手足をした、何とも言われず気味の悪いものだよ。おまけにまた人間の女と来た日には、その生白い顔や手足へ、一面に鉛の子をなすっているのだよ。それだけならばまだいいのだがね。男でも女でも同じように、嘘は言うし、欲は深いし、やきもちは焼くし、うぬぼれは強いし、仲間同士殺し合うし、火はつけるし、泥棒はするし、手のつけようのないけだものなのだよ。
四。桃太郎は、こういう罪のない鬼に、建国以来の恐ろしさを与えた。鬼は金棒を忘れたなり、人間が来たぞーと叫びながら、てーてーとそびえたヤシの間を、うおうさおうに逃げまどった。進め、進め！鬼という鬼は、見つけ次第、一匹も残らず殺してしまえ！桃太郎は、桃の旗を片手に、日の丸の扇を打ち振り打ち振り、犬猿キジの三匹に号令した。犬猿キジの三匹は、仲のいい家来ではなかったかもしれない。が、飢えた動物ほど、中庸無双の兵卒の資格を備えているものはないはずである。彼らは皆嵐のように逃げ回る鬼を追い回した。犬はただ一噛に鬼の若者を噛み殺した。キジも鋭いくちばしに鬼の子供を突き殺した。猿も、猿は我々人間と親類同士の間柄だけに、鬼の娘を締め殺す前に必ず領辱を欲しいままにした。あらゆる罪悪の行われた後、とうとう鬼の首長は、命を取り留めた数人の鬼と、桃太郎の前に降参した。桃太郎の得意は思うべしである。鬼ヶ島はもう昨日のように極楽町のさえずる楽土ではない。ヤシの林は至るところに鬼の死骸をまき散らしている。桃太郎はやはり旗を片手に三匹の家来を従えたまま平蜘蛛のようになった鬼の首長へおごそかにこう言い渡した。では、格別の憐憫により、貴様たちの命は許してやる。その代わりに、
鬼ヶ島の宝物は一つも残らず献上するのだぞ。
はい、献上いたします。
なおその他に、貴様の子供を人質のために差し出すのだぞ。
それも承知いたしました。
鬼の酋長はもう一度額を土へすりつけた後、恐る恐る桃太郎へ質問した。
私どもはあなた様に何か無礼でもいたしたため、ご征伐を受けたことと存じております。しかし実は私をはじめ鬼ヶ島の鬼は、あなた様にどういう無礼をいたしたのやら、とんと合点が参りませぬ。ついてはその無礼の次第をお明かしくださるわけには参りますまいか。
桃太郎は悠然とうなずいた。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹の忠義者を召し抱えたゆえ、鬼ヶ島へ征伐に来たのだ。
では、そのお三方をお召し抱えなすったのは、どういうわけでございますか？
それは、もとより、鬼ヶ島を征伐したいと志したゆえ、きびだんごをやっても召し抱えたのだ。どうだ、これでもまだわからないといえば、貴様たちも皆殺してしまうぞ。
鬼の酋長は驚いたように三尺ほど後ろへ飛び下がると、いよいよまた丁寧にお辞儀をした。
五。日本一の桃太郎は、犬猿キジの三匹と人質に取った鬼の子供に宝物の車を引かせながら、とくとくと故郷へ凱旋した。これだけはもう日本中の子供のとうに知っている話である。しかし桃太郎は必ずしも幸福に一生を送ったわけではない。鬼の子供は一人前になると万人のキジを噛み殺した上、たちまち鬼ヶ島へ蓄電した。のみならず鬼ヶ島に生き残った鬼は、時々海を渡ってきては桃太郎の館へ火をつけたり、桃太郎の寝首をかこうとした。何でも猿の殺されたのは人違いだったらしいという噂である。桃太郎はこういう重ね重ねの不幸に短足を漏らさずにはいられなかった。
どうも鬼というものの執念の深いのには、困ったものだ。
やっと命を助けていただいたご主人の大恩さえ忘れるとは、けしからぬ奴らでございます。
犬も桃太郎の従面を見ると、悔しそうにいつもうなったものである。その間も、寂しい鬼ヶ島の磯には、美しい熱帯の月明かりを浴びた鬼の若者が五六人。鬼ヶ島の独立を計画するため、ヤシの実に爆弾を仕込んでいた。優しい鬼の娘たちに恋をすることさえ忘れたのか、黙々と、しかし嬉しそうに茶碗ほどの目の玉を輝かせながら。
六。人間の知らない山の奥に、雲霧を破った桃の木は、今日もなお昔のように、類々と無数の実をつけている。もちろん、桃太郎をはらんでいた実だけは、とうに谷川を流れ去ってしまった。しかし未来の天才は、まだそれらの実の中に、何人とも知らず眠っている。あの大きいヤタガラスは、今度はいつこの木の梢へ、もう一度姿を現すであろう。ああ、未来の天才は、まだそれらの実の中に、何人とも知らず、眠っている。 大正13年6月。